平凡な日常の中から見つける36ドラマ。その1、朝食は夏に、朝食を食べるから元気も出る。元気がありませんか？そういう時は朝食を取り替えてみてください。朝食にでも似ているのではないでしょうか？夜が足りなかったり、味が適当であったりなどです。コンビニで軽く済ませていることもあるでしょう。もしくは朝食そのものを食べていないかもしれません。元気がない人には朝食をおろそかにする習慣がいたします。朝食をおろそかにすれば元気がなくて当然です。朝食は今はガソリンです。ガソリンがなければ車は前に走りません。人の元気は食べたものから生まれます。朝昼晩のうち最も力を入れてほしいのは朝食です。朝食だけは豪華で構いません。むしろ豪華にすべきです。しっかり朝食を食べたら体力や気力が勢いよく生まれます。朝食は多少食べ過ぎても大丈夫です。日中になると体を動かすためカロリーが消費され脂肪になることはありません。一日の元気を決めるポイントは朝食にあるのです。しっかりと朝食を食べて元気を出す。平凡な日常の中から見つける36ドラマ。その2、現実を変える一歩は足元にあるように。思うだけ考えるだけになっていませんか？どんなに根を読んでも行動しなければ現実は変わりません。自己満足や心の安定は変わりますが、現実を変えるのは行動のみです。具体的な良い行動をしたとき、現実の良い行動へ変わります。それがあなたの足元にあるんです。足元にゴミは落ちていませんか？ゴミは落ちていれば拾いましょう。ゴミはゴミ箱です。ゴミ拾いは自分の仕事ではない。誰かが拾うだろう。手で拾えると思いますが、そうではありません。現実を変える行為の一環としてゴミを拾うのです。ゴミを拾ったとき、あなたの生活習慣が変わります。きれいにしようということだけを具体的な行動として実行できたからです。自分を変えたい。人生を良くしたい。世の中に貢献したいと思うならまず足元にあるんです。ゴミを拾い、ゴミ箱にしましょう。その行動ができたとき、今までの自分とは違うという状態になります。小さな変化ですが、確実な変化です。今までしなかったことをするようになりました。もちろん、ゴミを拾うだけで現実が一緒に変わるわけではありませんが、第一歩は踏み出せました。あとは行動範囲を広げたり、広げたりするだけです。現実を変える第一歩として足元のゴミを拾ってみましょう。まずそこから始まります。足元にあるゴミを拾ってゴミ箱にする。平凡な日常の豊かさに気づく30のことだ。その3、精神状態を客観視したければ手のひらを見る。手のひらは面白い。自分の精神状態を客観視できるところからです。自分の精神状態を確認したいとき、手のひらを見られます。手のひらが乾燥していればリラックスしている状態です。手のひらが湿っていれば緊張している状態です。手のひらが緊張になっていれば興奮している状態です。汗は自律神経が自動的にコントロールしています。自律神経は体の状態に合わせて脳が自動的かつ適度にコントロールしています。興奮している状態ほど手汗の分泌を促す作用があります。この作用をされるとき、自分の状態を客観視するために利用できます。単なる手のひらと思いますが、仕事、弁当、人間関係など、何に役立つ場面があります。では早速、手のひらを確認してみましょう。湿っているなら何らかの緊張によってストレスを感じているでしょう。びしょびしょになっているなら休憩をした方が良さそうです。手のひらで自分の精神状態を確かめる。平凡な日常の豊かさに気づく30のことだ。その4、オナラではリラックスしている証拠。オナラではどんなときですか？オナラは意外に緊張しているときは出ません。緊張しているときはお腹に力が入っているため、出すのどうにも悪くなるからです。緊張が強すぎると自律神経の影響して腸の働きが悪くなります。お腹に食らう場合が便秘や体調不良の原因にもなります。お腹ではリラックスしているときです。リラックスしたときはお腹に力が入っていないため、出すのどうにも悪くなります。お腹が良くなるのです。ですから、お腹は自分の部屋でよくなります。ベッドの上やお風呂の中でもよくなりますね。ベッドとやっているときもお腹が出やすい診断です。お腹をしやすい場面とは自分がリラックスしているかどうかを知るためになります。もしこういうことをするときにお腹が出やすいならリラックスした判定なのでしょう。ちなみに相手のお腹を押せば相手もリラックスしている証拠です。お腹にお腹が良くなる判定は臭いですが理想的です。その人の判定は良好なのです。お腹が出やすい人と結婚する。平凡な日常の豊かさに気づく30のことだ。その後、あなたは空と夢を叶える。手はあれば空と手を繋げる。あなたは力強い夢を叶えます。空です。空はどんな時でもあなたの空にいる存在です。空までも飛行機でも吹いていることはできません。日中だけでなく夜も存在しています。24時間365日までずっとあなたの空にいる意外な味方です。空と一体感を抱ければ手を挙げましょう。上に手を挙げると空と手を繋げます。片手でもいいですが、両手の方がより効果的です。何だろうという気持ちを挙げて、たちまち元気になるでしょう。手を上に上げて空と手を繋ぐ。平凡な日常の豊かさに気づく30のことだ。その6、悪役はその人間性が良くないと演じさせてもらえない。ドラマや舞台では主役なければ悪役がいます。主役といえば性格が良くて正義感に溢れている人物という設定が一般的です。悪役といえば性格が悪く、悪く考えを持つ人物という設定が一般的です。やはり主人公には誰もなりたい一方、悪役は避けられます。悪役はイメージが悪いからです。悪役を演じればイメージができると、プライベートでも悪い人と誤解されかねません。決してそうではなくても悪役を演じると誤解されることもあるでしょう。ここに大切な事実が隠されています。悪役は誰でも演じさせてもらえるわけではありません。実際はその人間性がいい人だけが演じさせてもらいます。イメージが大切な俳優業です。悪役を演じるとイメージがすぐ悪くない仕事や生活に支障を来すでしょう。悪役を演じる人は元々人間性の悪い人が得られます。悪役を演じてもその人間性の良さが悪いイメージを考えられるからです。つまり悪役を考える人はその人間性が良いと認められているのです。ドラマや舞台で悪役を演じる人を見られます。悪役を演じる人は必ず良い人です。演じる悪役は逆に実際は謙虚で前向きで悪い人間性を兼ねています。そういう人間性を兼ねているから悪役を演じても悪い人とは思われないのです。悪役を演じてほしいと言われたときはチャンスです。君は悪いイメージなら悪役を演じても金を得られると思われているのです。悪役を考えるから人間性を兼ねる。平凡な日常の豊かさに気づく30のことだ。その7、機嫌がいいときは食事がいつも良い感じる。人間の魅力は不思議です。気分次第で感情した変化する特徴があります。例えば、嬉しい出来事があった時に食事はいつも良い感じます。試験で高得点を取った時は仕事で新しい契約を取れたのです。嬉しいことがあって、機嫌が良くなると食事までいつも良い感じます。条件は調味料になります。食事はできるだけ機嫌の良い状態で食べましょう。特に嬉しいことがなくても、意図的に嬉しいことを思い出して機嫌の良くした方が自分の場合です。今日起こった出来事で嬉しいことがあれば、少し大げさに喜んでみましょう。機嫌が良くなるきっかけは何でも構いません。些細なことを大げさに喜ぶ魅力です。例えば、この話を聞いて、一つ知りが増えましたね。なるほど、いい話を聞いたぞと思ったら、少し大げさに喜んで機嫌を良くしてください。機嫌の良い状態で食事をすればいつも良い感じでしょう。美味しい食事だと思って、条件になればさらに美味しい感じるはずです。機嫌の良い状態で食事をする。平凡な日常の豊かさに気づく30のことだ。その8、深い理由はいらない。幸せになるために深い理由はいりません。幸せになるためにどうすればいいのかと深く考えていれば必ずこの究極にたどり着きます。理由を深く考えているとかえって現実がややこしくなります。複雑ではなく単純に考えるのが幸せの近道です。例えば目の前に飲むものがあります。そのものを飲めならああ美味しい。今幸せと思ってみましょう。飲むものを飲んで美味しさを味わえる現実にただ感謝するのです。しかし友人と話をしているとします。会話をしながらああ楽しい。今幸せと思ってみましょう。人と一つができる現実にただ感謝するのです。上を見ると大空があるとします。天候に関わらずああ素晴らしい自然の営みだ。今幸せと思ってみましょう。意外な自然に流れて生きる現実にただ感謝するのです。深い理由はいりません。深い理由は考えない方がいい。単純に考えるのが幸せの近道だからです。平凡な日常を明らかにする姿勢が大切です。食事ながら味わう。人となら楽しく会話する。いい天気なら青空を眺める。これでいいのです。これで十分です。つまり今幸せだと思うことが幸せです。平凡な日常を素直に受け止め、とにかく今幸せと考える。平凡な日常の豊かさに気づく30のことだ。その9、いつの手紙の感動は電話10回分、メールが10回分。いつの手紙は電話10回分の感動があります。電話を10回するのもいいですが、いつを書く方が人間関係ではより効果的です。手紙は面倒という声を聞きますが、面倒だからこそわざわざ書いてくれたという感動を伝えられます。面倒なものがあるようなことは面倒なことをすれば感動を伝えやすいようなと思います。技術の進んだ現代社会は人が知らないように手紙の感動を伝えやすくなっています。さらにいつの手紙はメールが10回分もあります。絵文字を使ったメールでも手紙の新しさがわかりません。手紙は特別感があります。だから手紙を送れば相手はあなたを特別と考えるでしょう。そう思わせる力が手紙があります。手紙の相手をしない人はきっと長く関係がするでしょう。いつの手紙の感動は電話10回分、メールが10回分なのです。電話やメールよりたまには手紙を送ってみる。平凡な日常の豊かさに気づく30のことだ。その10、衝動買いの気持ちを抑えるならトイレ。これが欲しい。お店で気になる商品と出会い衝動買いをしそうになることがあります。買っても後悔するだろうと薄々笑っていてもそれを褒められない自分がいます。一度欲しいと思い始めるとスイッチになります。冷静に考えようと思っても物欲で興奮しているときは冷静に考えにくいのです。そういうときはトイレに駆け込みましょう。妙な興奮を流している場合があります。トイレでスッキリすれば気持ちがリセットされ心を落ち着かせることがあります。トイレの洗面台にある鏡を見ましょう。鏡で自分の顔を見れば物欲で興奮している自分に気づきパッとするでしょう。自分の顔に集中することで物欲から離されます。トイレから出るころには衝動買いの気持ちが収まっているでしょう。衝動買いをしそうになればトイレに駆け込む。平凡な日常の豊かさに気づく30のことだ。 その従事、患者さんの心理を高めること、手紙の最後にお返事を待っていますと書かれた手紙があります。些細なことですが、受け手には少し急いです。封筒を買わなければなりません。便箋を用意しなければなりません。切手紙を買わなければなりません。手間だけでなく、お金も買われます。もちろん手紙を書いた人の内容はないのですが、配慮は足りないのです。本当に返事が欲しいと、このなら返信用の封筒を入れてほしい。切手も入れてほしい。しかも、ただ切手だけ入れるのではなく、切手を買った状態になりそうです。さらに、自分の住所をあらかじめ記入しておけば完璧です。そのくらい配慮ができれば、相手の返事の手紙を出しやすくなるでしょう。手間は最小限ですに、お金は一切不要です。本気で返事が欲しいと思うなら、それくらい必要です。例えば、ハンデターを送るときです。大好きな芸能人に愛語にハンデターを送るなら、この配慮は当然と思ってください。確実に返事が参ることはありませんが、いつもより返信率が高くなることだけは確かです。この配慮とこまで配慮されていると、別にさらに返信したくなるのです。ハンデターの中に返信用の意識を入れておく。平凡な事情の豊かな30の言葉、最近の携帯電話は進化しています。メールやウェブ残業は当然です。GPS 機能が進化しなかったり、ゲームができたり、テレビが見えたりなどかなり幅広くできます。今も機能はさらに進化しています。もはや携帯電話ができないことの方が少なくなりつつあります。しかし、今度どんなに携帯電話が進化しても、携帯電話では実現できないサービスがあります。携帯電話を持たないというサービスです。誰もが携帯電話を持っている現在では、携帯電話を持たない状況が少なくなりつつあります。携帯電話を持たない状況では、携帯電話を持たないと実現できません。携帯電話を持たずに絶対に実現できないサービスです。携帯電話がないと不便と思いますが、そうとは変わりません。そもそも昔は携帯電話はありませんでしたが、人々は生活できていました。たまには携帯電話を持たない時間もありませんか。完全に手放すのは難しくても、週数時間くらいなら実現できるのではないでしょうか。携帯電話を持たないとき、携帯電話を持たないというサービスが受けられます。突然の電話で仕事が邪魔されることもありません。メールの着信音で悩まされることもありません。鳥の電気に押さないよう気をつける必要もありません。携帯電話のネットからも解放されます。あるいはそこから解放され自由になります。誰も携帯電話を現代社会からと必要とされるサービスなのかもしれません。新鮮ですが、どこか懐かしい雰囲気に味わえるはずです。たまには携帯電話を持たない時間もする。平凡な日常の豊かさに気づく30の言葉。その13、アルキメデスの原理から得られる教訓。アルキメデスの原理という言葉をご存知ですか。流体の中で静止している物体は、それらを締めた液体に働く重力と同じ力を受けるという内容です。この原理を発見するきっかけになった有名なエピソードがあります。紀元前220年頃、ギリシャの王様が王冠を作る計画をしました。近代に彼は私、純金の王冠を作る用意しました。ところが王冠を作って王様が私だと事件が起こりました。近代は神に混ぜ物をして王様が預かった神の一部を盗んだという噂が広まったのです。疑った王様は当時最も優秀な数学者の一人であるアルキメデスに献上を依頼しました。王冠の噂に混ぜ物をしてやるかを調べるのは当時は大変困難でした。アルキメデスは何日間も風呂にも入らずことをずっと考え続けていました。没頭する様子が広かったため、ミカエル様はアルキメデスに詳しい風呂に行くだろうと話しました。アルキメデスは妻の言うことを素直に聞き、風呂に向かいました。風呂に入った時、幽霊が水の溢れを見て、原理のヒントを発見したのです。さて、この話から得られる教訓は何でしょうか。物事は諦めなければ達成できるということでしょうか。いや、違います。行き詰まった時は他人の言うことを素直に聞くということです。アルキメデスは妻の言うことを素直に聞いたら、原理のヒントを発見できました。行き詰まっている時は視野が狭くなり、考えも偏っている状態です。他人の声は邪魔になると思うでしょうが、素直に聞いた方がいいでしょう。行き詰まった時に他人の言うことを素直に聞けば、アルキメデスのように突破口を見出す可能性があるのです。さて、余談ですが、アルキメデスの原理を使って、王冠の検証した結果、なぜもなく視野と判明しました。間違えていたのは因でした。近代は視野になりました。行き詰まった時は他人の言うことを素直に聞く。平凡な日常の豊かさに気づく30の言葉。その14、全ての出来事は人生からのプレゼント。最近起こった出来事を思い出しましょう。朝食を食べたこと、友人と話をしたこと。平凡な日常からではありません。悪い出来事もあるでしょう。仕事でミスをしたり、友人と心もしたり、などです。人生のああいう出来事は人生からのプレゼントを追いかけます。出来事が発生したというように伝えられました。無料で素晴らしいプレゼントをいただいています。悲しいことや苦しいことは悪いプレゼントに思いますが、そうではありません。仕事でミスがあれば改善しましょう。成功の鍵というプレゼントに変わります。友人と心の姿は仲直りしましょう。以前より快適さに変わります。悪い出来事に思えるのはプレゼントの放送紙が少し汚れているだけです。放送紙を話せば頭の中から素晴らしいプレゼントが現れます。どんな出来事も乗り越えれば素晴らしい未来に変わります。そういう意味で悲しいことや苦しいこともプレゼントです。全ての出来事は人生からのプレゼントと思い、ありがたく楽しみましょう。体験しているのではなく、体験させてもらっています。ありがたいという気持ちがあれば、平凡な日常でも明るい気持ちでいられます。全ての出来事は人生からのプレゼントと考える。平凡な日常の豊かさに気づく30の言葉。その15、きっと変わるという声も人によっては貴重な体験。電車の予測はきっと変わります。機械に分かるより、機械がその反応し、出てきた切符を取るだけです。僕平凡な一瞬ですが、実は人によっては貴重な行為です。例えば、国王や天皇です。国王や天皇は自分で駅の切符を買うことはありません。安全面の理由が本人が直接購入することはなく、大変な購入することになっています。国王や天皇だから何でも許されるわけではありません。むしろ国王や天皇だから安全上の理由で許されない行為がたくさんあります。昭和天皇がイギリスに留学者に初めてご自分で購入された切符を買うのにされていたというエピソードがあります。一般庶民は普通の行為も確かな行為が貴重な行為になるということです。一般庶民が曖昧に楽しんでいる事情は実は貴重な行為だと気づかされます。そういう思いながら駅の切符を買うといつもとは違った印象になるでしょう。平凡な日常風景ですが、自由にできない価値の証明ということです。ありがとう、切符を買う。平凡な日常の豊かさに気づく30の言葉。その16、最後に残るプレゼントはシチュエーションと感動。正直なところ、プレゼントされた品物は最後には忘れられるのです。プレゼントされてから10年以上経つとほぼ忘れてしまうでしょう。何をもらったのか思い出せないのです。どんなプレゼントも最後に残るのはシチュエーションと感動です。どんなシチュエーションで受け取り、どういうことを感動したかです。10年以上も昔のプレゼントは思い出せなくても、場所や雰囲気だけは思い出せます。二十歳の誕生日、手の最後になると、ケーキを持った友人からが突然ハッピーバースデーの歌を歌い始めました。二人からもらったプレゼントは思い出せないのですが、そのシチュエーションと感動だけははっきり覚えています。プレゼントに悩んだときはこう考えてください。これは相手を感動させられるだろうかと。プレゼントの大きさは関係ありません。感動させられるなら小さなプレゼントにもずっと覚えてもらいます。そして私たちもできるだけロマンチックな場所がいいでしょう。美しい夜景や高級レストランなどがおすすめです。お金がかかりないならサプライズでも構いません。どれだけ感動させられるかです。本当に覚えてもらえることに集中した方がずっと覚えてもらいます。現実に残るプレゼントより記憶に残るプレゼントをしましょう。プレゼントはシチュエーションと感動にこだわる。平凡な日常の豊かさに気づく30の言葉。その17、風は単なる空気の流れではない。地球が浮遊しているのだ。急に風が吹いた時どう思いますか。風が強い。冷たい風だ。神が神になる。冷静に受け止めていることが多いのではないでしょうか。確かに単なる空気の流れです。しかし、偉大な存在による仕業でもあります。地球が浮遊しているのです。地球も人のように生きています。人が呼吸するように地球も呼吸しています。自分から見ると地面が止まっているように見えますが、宇宙から見れば地球は自転していることがわかります。一瞬間にとどまることなく自転し続けています。地球も生き物なのです。風は地球による呼吸です。風を感じると地球が生きている様子を肌で感じることができるようになります。今どのような風が吹いていますか。穏やかな風が吹いていれば人の場合と同じように地球も気持ちが落ちているのでしょう。風が強ければ人の場合と同じように体調を崩し、呼吸が荒くなっているのでしょう。空気の流れは地球の様子そのものです。風を感じることで地球と会話ができます。言葉は分からなくても僕らの通してコミュニケーションができます。私たちは地球という大きな生命体の上で生きていることを実感できるのです。風は地球による呼吸だと考える。平凡な日常の豊かさに気づく30の言葉。その18、素晴らしい習慣のキーワードは期待と感謝。人生を素晴らしくするために素晴らしい習慣を持ちましょう。素晴らしい習慣のキーワードは期待と感謝です。期待と感謝の習慣のことは人生に対する感動が高くなります。まず期待です。朝起きて窓を開けた時こう考えます。今日もいい一日になりそうだと期待しましょう。今日もいい一日になりそうだと期待すれば気持ちが優しくなりいい一日を送りやすくなります。ポジティブになるための魔法の言葉です。根拠や理由は不要です。習慣ですから難しいことは考えずただ強く期待しましょう。次に感謝です。就寝の時目をつぶりながらこう感謝しましょう。今日も素晴らしい一日だったと感謝するのです。一日を無事に送れたことに感謝すれば気持ちよくなります。一日を最後に始めて感謝で終わります。これを毎日繰り返します。これが気持ちのいい一日の送り方です。朝は今日はいい一日になりそうだと期待する。夜は今日も素晴らしい一日だったと感謝する。平凡な日常の豊かさに気づく30の言葉。その19、特に美味しい最後の一滴。飲むからには要注意。飲み物を飲むとき最後の一滴に要注意です。最後の一滴は特に美味しく感じます。まだある。もう少し残っていると思うといつもより美味しく感じますね。特に美味しく感じるからグラスを上に上げて飲もうとする人が多いのではないでしょうか。最後の一滴まで残さず飲みたいのはわかりますが、小さいやほとんど注意です。することが安いのです。必死にする様子があると見苦しくします。最後の一滴まで飲もうとしていると周りの人は注意が少なくて生活が苦しいのかなと思うかもしれません。自分では大事に飲んでいるつもりでもそう見えてしまう現実があります。具体的にもそうで最後の一滴まで飲もうとすると数量が安くなります。 3のコンプラジオを飲むときも最後のコーンまで飲もうとすると強くなりやすくなります。バイノエランと呼んでいても最後の一滴まで口に飲むすながないと同席者は驚くでしょう。一番美味しい最後の一滴だからこそ飲むためには要注意です。最後の一滴まで残さず飲もうと思うより一滴くらいは残っていいと思うくらいがいいでしょう。必死になって飲まなくていいためエランと飲み終えられるのです。飲むのは一滴くらいは残っていいと思って飲める。低温な気象の上から参加する30の言葉。その20。この前は今の衣服を捨てて絶好のタイミング。季節の変化は衣服の入れ替えをしますね。この前は単に服を入れ替えるのではなく今の衣服ならば捨ててしまいましょう。普段衣服を整理してもこの前のタイミングなら捨てやすくなります。服を整理しようという意識が高まっているので大きな決断もしやすくなります。服の指示をしながら服の様子を確認します。基本や傷など古くなった服があればやめを終えたと考えます。また今季になった服があれば大気も着ることはないでしょう。服としてやめを終えたと考えます。基準は少し厳しくする方が捨てやすくなります。この前は今の衣服を捨てて絶好のタイミングなのです。この前のタイミングで今の衣服を捨てる。低温な気象の上から参加する30の言葉。その11。次先生の話をしよう。訪れる季節に挨拶しよう。今は何の季節ですか。人生は季節の場合は毎年必ず別れと出会います。人間関係より出会いと別れが激しいと言っていいでしょう。次先生ならば別れを告げましょう。さようなら。また1年後に会いましょう。次先生は1年間は別れ別れです。少し寂しいですが1年後にはまた会います。そして訪れる季節には挨拶をしましょう。お久しぶりです。また会いましたね。1年後の再会を喜び新しい季節を楽しみます。1年前と同じ季節を思いますがそうではありません。あなたは1年前より一つ年を取ったのですが季節の感じ方は変化しているでしょう。久しぶりの再会はいつもと違った感覚になるはずです。季節は1年間前だったり1年ぶりに会ったりする繰り返しです。次先生は新しい季節を楽しみましょう。季節を楽しめるのも有限です。人生80年とすれば80回しか楽しめません。冬を楽しめるのも80回。夏を楽しめるのも80回です。今の季節はどんな感じでしょうか。一つ一つの季節も貴重な人生の楽しみなのです。次先生訪れる季節に挨拶する。低温な気象の上から参加する30の言葉。その12、生によって体が綺麗になる。女性が月に1回苦しむ出来事があります。生理です。数日間血液が流れていく様子を見て気分が悪くなった人も多いのではないでしょうか。この時出血が集中するのはよくありません。血が失われるという印象が強くなり、体を感じたり元気がなくなったりします。血は失って終わりではありません。たとえ出血しても新しく作れます。血液は骨髄ということで作られます。簡単に言えばこういうものです。考え方によっては生理は血の理解と思います。生理で封じ寄せても新しい血が生成されます。結果として血液の鮮度が保たれます。女性が男性より長生きの方が生理の影響もあるのではないかという研究もされています。毎月血液を失っているにもかかわらず、データで見ると男性より女性の方が長生きしているのです。血を作るのに一番大切なのは陰です。できれば死の中に投与されて新しい血液の生成を促せば生理は壊れません。生理によって体が綺麗になると考えましょう。生理の後は死の陰に投与される。平凡な日常の上から参加する30の言葉。その13。譲れるならば優しいでしょう。急に体の調子が悪くなりトイレに駆け込むことがあります。現です。一刻も早くトイレに行って体調不良を解消したいと思うでしょう。ところがトイレに行くと行列ができていました。我慢しながら待っていると自分の前に並んでいる人がお先にどうぞと言って譲ってくれました。助かった。本当にありがとう。優しい人だと思います。単に譲られたらですが、非常事態では本当にありがたく感じます。こういうことをレストランに入った時、隣り合わせの席がありませんでした。その様子を見た他のお客さんが自分が席を用意し、かつての隣り合わせの席を確保してくれました。そういう時、優しい人だ。ありがとうと思います。些細な気遣いですが、かっこいいですね。困っている時に譲られると、いつもより感謝を強く感じます。譲られていいのです。急いでいる人や困っている人がいれば、心よく譲りましょう。自分の順番が少し遅くなりますが、相手が助かるなら意味があります。譲れるならば、優しい人です。いつもしかあなたが本当に困った時もどうぞと言って譲ってもらえるでしょう。譲りが大切です。急いでいる人や困っている人が心よく譲る。平凡な事情の上から参加する30の言葉。その14。じっと見つめよう。違った物体に見えてくる。あなたの周りには良いものがあります。ところが見慣れているものだとはいえ、はっきり思い出せるとは分かりません。毎日接しているものでも思い出そうとすると何も思い出せません。視線は思い出してください。おそらくはっきり思い出せなくて恐怖でしょう。信号の中、青、黄色の順番を思い出してください。おそらくはっきり思い出せなくて困るはずです。頻繁に見ることがあっても、細かいところまで読み切れないのが現実です。そこであなたが愛用しているものを見つめてみてください。目安は1分間です。1分間じっと目を閉ざさず見つめるのです。例えば、いつも愛用していることを1分間見つめてみましょう。細かいところまで注意しながらあなたが見つめます。すると30秒を過ぎたあたりが見慣れていることが違って見えてくるでしょう。普通の形が異常な形に見えてくる。見慣れたような違ったように見えてくる。雰囲気は変わっていないのに不思議な雰囲気に感じてくる。じっと見つめると新しい世界に気づきます。世の中は続く不思議な世界です。これを信じて、レシャルの後輩と読みます。平凡な日常における新しい現象です。見慣れたテーブルの上から参加する30の言葉。その15。動けるときに動いておこう。いつ動けなくなるかわからないか。人生は動けるときに動いておくのが正解です。いつ動けなくなるかわからないかです。不運は突然やってきます。突然の事故が一番の間、体が不自由になることがあります。何の物事も巻き込まれ悩んだり落ち込んだりすることもあるでしょう。2回の問題だけでなく、精神の問題で動けなくなることがあります。これは人生を生きる上でしかありません。いいことがあれば悪いこともあるということです。動けるときもあれば動けなくなることもあるということです。だからこそ動けるときに動いてほしい。動けるときに動いて今のうちにできるだけこの前に進めておきます。行動を前倒ししておけば動けなくなったとき大きな腕を使いにするでしょう。動けるときに動いておく方が勢いもあるため、仕事も早くなりやすくなります。動けるときに動いておく。テーブルの上から参加する30の言葉。その16。私たちは小さな心の差、天力の差、身長の差、体重の差、人間は比較が大好きです。自分の生活を誰かと比較することで自分の幸福の度合いを確認しようとします。私たちはこうした差について悩んだり、怒ったり、悲しんだりしています。差があると言いますが、本当でしょうか。天から見てください。自分がそうになったつもりで天から見れば誰もが小さな点になるでしょう。天道心の差なんて天から見ればもはや分かりません。判別は可能です。私たち人間は天から見れば誰もが同じに見えます。私たちは小さな差を大げさに考えすぎています。小さな差で大げさに悩んだり、怒ったり、悲しんだりしていることが私は思います。天ですから大げさに考えすぎないことです。教材にしてしまいますが、調べてみるのがちょうどいいでしょう。同じようなものがさほど変わらないと思うことです。その事実については参考にならないことになります。落ち着いた気持ちでいきます。小さな差で感情的になるのはやめる。平凡な日常の上から参加する30の言葉。その17。支えに感謝するとあなたは今多くの支えによって生きています。支えられているときは特に天からないため、その感謝に気づきにくい傾向があります。支えとは安定です。天からなら感謝もしやすいのですが、支えは天からなくて正常です。空気のように感じにくいため、存在の尊さに気づきにくいのです。しかし、今の自分がいるのは何でもなく支えがあるわけです。今一度支えてくれている存在に感謝することです。家族、恩師、友人、知人、上司、部下、同僚、取引先などです。自分はまだ感謝が足りないと考えることです。いつもお世話になっていますという一言を修正しましょう。いつもお世話になっていますは言い過ぎることはありません。あなたに笑顔で言ってほしい。言わせて相手に返されることはありますが、言い過ぎることはありません。支えてくれている存在に感謝すると相手はもっと喜んでくれるでしょう。その結果、人間関係の深さに支えがもっと強くなるのです。感謝をする人は必ず生き方が安定します。お世話になっている人すべてにお世話になっていますという。平凡な日常の上から参加する30の言葉。その18。夜空を通して大昔の人たちと同じ気持ちになる。昔と現在ではかなり空気が変わりました。林や物が切り倒され、土地は開拓され、山の風景は変わりました。コンクリートの道ができ、海が違いました。さらに人工の池や湖ができることもあれば、人工的に川や海を埋め立てることもあります。同じ地球上とはいえ、現在と今ではもはや別々の世界のようですね。この数千年間、地球上の風景はすっかり変わりました。しかし、一つだけ昔と今では変わらない空気があります。夜空です。夜空の星では大昔とほぼ同じ状態です。星の軌道は大変ないため、一部の映画は後期、急に消えたり移動したりすることはありません。星の速さや大きさも変わりません。今、あなたの頭の上にある夜空ではこの数千年間全く変わらない空気なのです。そう考えながら夜空を見上げてみてください。私たちは大昔の人たちと会話することはできません。しかし、夜空を見ることで大昔の人と同じ気持ちになります。星を見て美しいなという感動は数千年前の人たちも美しいと感動していたはずです。一つ一つの星だけでなく星座も注目しましょう。ユニークな形をしているなと思えば数千年前の人たちもユニークな形だなと思っていたはずです。特に見どころは大三角形です。では、あらゆる例の夏の大三角形、シルス、デルス、プロトンの冬の大三角形。この三角形は数百万年の間同じ形です。 大きな三角形だと思えば数千年前の人たちも大きな三角形だと思っていたはずです。夜空を通して数千年前の人たちと感動を共有できるのです。夜空そのものが素晴らしい芸術です。美術館に行くより夜空を見上げる方が大切ではないでしょうか。今日は夜空を見ながら夜を楽しみましょう。夜空を通して大昔の人たちと同じ気持ちになってみる。平凡な日常の豊かさに気づく30の言葉。その19、毎日夜ならよかった。どんなに大きな悩みも睡眠中は忘れられる。あまり悩みすぎても体のことです。悩むのは大切ですが、あまりひどく考えすぎると精神的に病んでしまいます。言動を超えると無用性という別の問題が発生することもあります。大きな悩みを抱えて伝えたことは寝ることです。どんなに大きな悩みも睡眠中は忘れられます。毎日夜ならよかったのです。少なくとも1日1回は忘れられるという状況があるということです。睡眠は肉体的や精神的な作用を癒しています。悩んでどうしようもない状況が続くならまず寝ましょう。いつも夜に帰って睡眠も十分にとります。十分な睡眠の方が気分もすっきりしているでしょう。運が良ければ明るい夢を見られるかもしれません。睡眠は現実に存在する言語です。悩みを抱えて伝えたことは諦める。平凡な日常の豊かさに気づく30の言葉。その30、平凡な一日でしたか。それでは今日は幸せです。時々ため息をつかならこんなことを考えていませんか。今日も平凡な一日だったなと。大きな変化も刺激もなく無駄な一日のように感じますが、誤解です。平凡な一日と言いますが、実は奇跡の一日です。交通事故に遭わずに済みました。仕事で大失敗せずに済みました。突然の原因を問わずに済みました。お聞きやすいに遭わずに済みました。ハロウィフを押さえずに済みました。人と喧嘩をせずに済みました。大切な家族や友人を失わずに済みました。家族に遭わずに済みました。まだまだたくさんあります。書いていると一冊の本ができそうです。平凡な一日と言いますが、あるいは災いを防ぐことができたと言います。だから奇跡の一日です。災いなかった幸せを素直に喜ぶことです。だから今日は幸せなのです。平凡な一日に幸せを感じる。平凡な日常の豊かさに気づく30の言葉。まとめ。その1、しっかりと朝食を食べて元気を出す。その2、足元にあるゴミを拾ってゴミ箱にする。その3、手のひらで自分の精神状態を確かめる。その4、おならが安い人と結婚する。その5、手を上に上げて空と手をつなぐ。その6、悪役と頼まれるぐらいの人間性を兼ね備える。その7、機嫌のいい状態で食事をする。その8、平凡な日常を素直に受け止め、とにかく今幸せと考える。その9、電話やメールより頼みは手紙を送ってみる。その10、衝動が良そうになればトイレに駆け込む。その11、患者さんの中に献身用の意識を入れておく。その12、頼みは携帯電話を持たない時間をする。その13、行き詰まった時は兄の望みの素直に聞く。その14、全ての出来事は人生からのプレゼントと考える。その15、ありがたきっと買う。その16、プレゼントはシチュエーションと感動にこだわる。その17、風は地球による呼吸だと考える。その18、朝は今日はいい一日になりそうだと期待する。夜は今日も素晴らしい一日だったと感謝する。その19、飲むものは一滴くらいは残っていいと思って飲める。その20、このぐらいのタイミングで嫌な服をしてる。その21、次の季節を訪れる季節に挨拶する。その12、生の窓は人の意味に協力される。その13、急いでいる人や困っている人には心を許す。その14、みんなが物をじっと見つめて変化を感じる。その15、動けるうちに動いておく。その16、小さな差で感情的になるのはやめる。その17、お世話になっている人すべてにお世話になっていますという。その18、夜を通して大昔の人たちと同じ気持ちになってみる。その19、悩みを抱えて伝えたことは諦める。その30、平凡な一日に幸せを感じる。